気落とし社会を生きるには。皆さんこんにちは、ぽよよけんです。例えばですよ、小学校にも入っていないような幼い子供がですね、微分積分の問題を泣きながら解こうとしていたら、皆さんどう思いますか？そんなことやめなさいって言うでしょ。できるわけないんだからそんなことやめなさいって言うでしょ。それはね、3歳4歳にしてね、ある程度数学を身につけていたって言うなら別ですけれども、足し算引き算すらまともにできないのにね、微分積分ができるわけないんですから。そういう過ちをですよ、我々人間が犯してるんじゃないかと、そういう話なんですよ、今日やりたいのがね。自分自身じゃ到底ね、処理できない問題を無理やり自分の力で処理しようとしてるんじゃないでしょうかと。例えば人工衛星をね、ボンボン飛ばしてますよね、いろんな国で。で、人工衛星飛ばすのはいいんだけども、処理できないんですよ。処理できないからね、ほったらかしになるんですよ。廃品回収できないんですね。それが宇宙空間にふわふわと漂ってんですよ。宇宙ゴミってやつですね。これ宇宙人から見てどう思うんでしょうかね。UFO なんかに乗ってきて観察してると思うんですけれども、なんだ、地球はゴミ屋敷かと。少しは掃除しろよと。そういうような目で見てると思います。宇宙人の話はね、変な風になっちゃうんでこの辺にしますけれども、部を超えたことをやってるからね、どんどん苦しくなっていくんじゃないだろうかと。個人においても言えるしね、社会全体においても言えるんじゃないかなと思います。犬が漢字を覚えたいんですワンとかって言ったらやめとけって言うでしょ。漢字どころかひらがなも書けないんだから。じゃあどういうことが手に負えてね、どういうことが手に負えないのかと。その瞬別ですよ。で、俺が思うにはね、あらゆることは手に負えないんですよ。物を右から左に動かすことぐらい、そりゃもう簡単にできるだろうと思うかもしれないけれども、物を右から左に動かすんだって、人間のね、人体の複雑極まりないね、この機能がですよ、完全に整ってなければできないわけですよ。神経がね、正常に動いてるから、だから右から左へと物を動かせると。この神経が正常に動かなければね、停止してしまったら動かせないんですから。人間っていうのは何でも自分の努力でやってると思うけれども、いろんなね、自分の知らないようなところの働きもあって初めて、自分の自由が、効いてるわけですよ。思い通りになってるわけですよ。で、若いうちはね、何でもね、若い人ほど、努力でなんとかなると思っちゃうんですよ。ところが努力で何ともならないわけですよ。そういうことをどんどんね、年齢とともに認識してくるんです。特に老化でしょ。未だかつてね、老化を止められた人はいないんですから。それ分かってっからね、20代の女の子とかね、ファッションだの、ネイルだの、なんだのつってね、自分を聞かせることばっかり考えてね、で少しでも自分を高く売ろうとして、で、いい人と結婚してね、ババアになって満体に暮らしたいと思ってるんでしょうけども。そうは問屋がおろさなくてね。旦那が浮気したりね。そうでなくてもね。なんかこの価値観の相違とかで、離婚しちゃったりするわけですよ。じゃあね、結婚に頼らないで、自分でこの資格とかいっぱいね、取って、結婚に頼らなくてもね、結婚しなくてもなんか強く生きていくような、そういうね、方法を身につけましょうって言うんでね。そういう方面でね、頑張ってるね、女性もおりますけれども、それはそれでいいんだけども、じゃあ病気になったらどうするのかってことですよね。病気になったらもう助けてくれないわけですよ。で、障害が残っちゃったらどうなのかってことですよ。だから考えてることが極端なんですよね。それはどういうことなのかっていうと、結局自分の頭で考えてるからなんでしょうね。自分の人生を。人生なんていうのはね、頭で考えられるほどね、単純な仕組みじゃないんですよ。で、滑稽なのが精神病ですよね。精神病っていうのは頭が正常に機能してないわけですよ。一番想像しやすいのがね、酒飲んだ時だと思うけれども、酒飲んで酔っ払って新聞でも開いてみてください。頭に入るかってことですよ。入らないでしょ？新聞の内容なんていうのはちっとも。だいたい目がぼやーっとして見えなくなるんだから。それは何かっていうと、自分の頭が正常に機能しなくなるんですよ。お酒を飲むことによって。精神病っていうのもね、自分の頭のね、一部の機能がどうにかしてしまうわけですから、 ですから、そういう状態で、じゃあ自分のね、この精神をね、どのように正常にすることができるのかって自分で考えたって答えなんか出るわけないんですから。ですからね、深刻だなと思ったらこれはもう医者を頼るしかないわけですよ。ただ問題なのはね、深刻じゃない人もいるわけですよ。それなのに医者に頼っちゃうんです。じゃあどうなるかっていうと、薬を処方されるんですね。で、薬を処方されて、その薬をね、飲んでるうちにかえって悪くなっちゃう。脳がね、正常に働かなくなっちゃうんですよ。その薬を飲むことによってかえってね。その薬なくしてはいられないような脳になっちゃうんですよ。で、ホルモンバランスボンボン壊れていくんですね。ですからね、まあ、心の病もね、重きではそれは医者に頼るしかないけれども、そんなに重くもないんだったらね、働けるぐらいのね、それぐらいのレベルだったんなら、それはまあ医者に頼らないでね、自分で解決していった方がいいですよ。じゃあ自分でどう解決していくのかっていうと、さっき言ったように、自分の努力でね、じゃあ自分のね、思考回路を直しましょうったって、これ治るわけないんですから。じゃあどうなんだ、矛盾じゃねえかと。まあそこまで行くとね、まあ一部の人間には嫌なね、どうしても宗教っていうところに行っちゃうんですよね。俺の宗教観っていうのはね、神様が何とかしてくれるとか、仏様が何とかしてくれるとかね、奇跡が起こるとか、そういうような話じゃないんですよ。まあ奇跡も全否定はしないけども、ほとんど起こんないですよ。そんなものはね。そうじゃなくて、自分のね、頭が正常に働くために祈るんですよ。神様、仏様っていうのはね、まあいっぱいいるんですよ。まあ一神教とか多神教とかっていうね、ことがありますけど、まあ私的にはまあ、多神教なんですよ。まあ、半身論をベースにした、多神論みたいな。まあ、そこまで行くとわけわからなくなるんでね。もうそれ以上言いませんけれども。まあ、神様、仏様はいっぱいいるんだと。で、神様、仏様っていうのは、常に我々に対してね、語りかけてくださってると。ああした方がいいよ、こうした方がいいよって一生懸命語りかけてくださってるんですね。語りかけてくださってるんだけども、それをね、我々の耳で聞くことはできないんですよ。それはまあ、霊的な言葉だからね。まあ、要するに、心で思ってるだけですから、神様、仏様が心で念じてるだけですから、我々に対して、こうした方がいいよ、ああした方がいいよって。それはね、例えば母親がね、自分の子供に対してね、心の中で、ああした方がいいのにな、こうした方がいいのになと思うことあるでしょ。言葉でなんか言えないような状況があって、それで言葉で言うんでなくて、心の中で子供に対して、ああした方がいいのに、こうした方がいいのにとかね、例えば娘が夜遊びしてたら、父親が心の中でね、んなバカの男と付き合わない方がいいのにとかって思うでしょ。それと同じように、神様、仏様ってのはもうご先祖様がいっぱいいてね、もう100代前、200代前のご先祖様までいっぱいいるでしょ、我々には。そういうね、ご先祖様の、まあ代表格みたいなね、まあそういうようなイメージでいいと思いますけれども、そういうね、神様を中心としたね、先祖っていうのがいるわけでしょ。先祖代々っていうのがいるわけですわね、人それぞれには。そういう人たちがね、そういう亡くなった個人が、みんなね、我々のためにね、心の中でこう、祈ってるっていうかね、念じてるんですよね、我々の幸福を。だから今日出かけようかな、どうしようかな、今日いい天気だから出かけようかな、それとも家でゆっくりしてようかなって迷うでしょう。で、そういうふうに迷ったところからね、もうすでにね、誰かしらね、ご先祖様なり神様なりね、何かしらがね、語りかけてるんですね。あ、今日は行かない方がいいって。今日はうちにいた方がいいって。なぜなら宅急便が来るからとかね、そういうことを言ってくれるわけですよ。ところがそのね、声が我々には聞こえないんですね。で、感じるしかない。じゃあどうやって感じるのかっていうとね、まず潜在意識でキャッチするしかないわけですから。意識上でキャッチすることはできないわけですからね。ですから潜在意識でキャッチするようにすると。潜在意識でその言葉を受け止めるようにすると。それはね、考え方としては無になるとかね、空になるとか、そういうような言い方ですよね、仏教的には。コップに水をびっちり入れますよね。コップに水をびっちりね、満杯まで入れてる状況で、さらに水を突き出そうったって入っていかないんですから。ですからコップを空っぽにしなきゃいけない。そういった面で自分自身のね、この潜在意識を空っぽにする作業が必要なんですよ。で、潜在意識を空っぽにするにはどうすればいいかっていうのは、まず潜在意識、表面上の意識ですか、表層意識を空っぽにしなきゃいけないんですね。そのためには、まあ、極力、ものを考えないと。だから禅宗とかってあるんですよね。あれは物を考えないってことですから、禅宗っていうのは。 で、声に出して祈ってもいいんですよ。何枚だ何枚だでもいいんですけれども、その瞬間に物を考えない。ぼーっとしてる感じね。うん。で、よく山登りが好きだとかっていう人いるじゃないですか。山ガールとかね。ずいぶん流行ったけれども、山にね、登りに行って、で、そこで自分の心の中を空っぽにするんですよ。あれで表層意識っていうのが空っぽになるでしょ。で、それに伴って潜在意識も空っぽになるんですよ。で、そこで神様の言葉がスーッと入ってくるんですね。寝てる時もね、表層意識っていうのは空っぽになりますから。だから寝てる時に入ってくるんですね。神様、仏様の言葉が。ただ、あんまりにもね、強欲な人っていうのはなかなか空っぽにならないんですよ。強欲な人ってのはあれが欲しい、これが欲しい、あれをしたい、これがしたいと。だから、欲っつのを手放さなきゃいけないんですよ。だから欲望を手放しなさいってことをね、釈迦とかね、そういう人が一生懸命言ってるわけですよ。キリスト教の思想も基本的にはね、欲を手放しなさいよっていうものですよね。これはなかなか難しいんですよ。でも普段から意識するしかないんですね。だって食欲一つ制御できないですからね、我々には。ましてや性欲なんつうのはね、人間にとって一番ね、強い欲望と言われてますから。鮭だって最後に産卵して死ぬんですからね。性欲っていうのは種族を残すっていう欲求ですから。死に絶える寸前まで、いやいやいや、これからまさに死に行くぞっていう時にね、強く強く湧き起こってくるもんなんじゃないかと思いますよ。だから老人ホームはね、全然老人枯れてないじゃんって言うんで有名じゃないですか。色欲の巣なんですよ。それぐらい人間ね、欲望をコントロールするのってのは難しいんですけれども、それでもコントロールしなきゃね、どうしても空っぽにならない。空っぽにならないから神の言葉が入ってこないんですよ。じゃあ空っぽにすりゃね、わかるのかと。だから神様がメッセージをね、ちゃんとね、発信してくれていれば、それはまあ空っぽになればわかるでしょうね。それは、はっきりと神様がこう言ってくださってるという形でわかるんじゃなくて、自分で気づくんですよ。あ、今日は出かけない方がいいかも。それは宅急便が来るかもしれないからと。自分で気づくんですよ。はっと気づくんですね。自分の考えとして。実はそれは自分で気づいてんじゃなくて、気づかされてくれてんのね、神様が。こそこそっと耳打ちしてくれてるわけですよ。今日行かない方がいいよと、宅急便来るからね、と。そういうふうに神様が耳打ちをすると。それに対して、ああ、今日行かない方がいいかもな、宅急便来るかもしんないもんなって自分で気づくんですね。そういうような仕組みなんですよ。じゃあ、東日本大震災とかね、誰も気づかなかったってのはどういうことなのかって話ですよね。それはそういうことまではわかんないんですよ、神様も。地殻変動とかね。いついつ地震が起こるっていうところまではわかんないでしょ。未来が見えるわけじゃないからね。そういうミラクルな力を持ってるわけじゃないから。ただただ心が綺麗なんですよ。それが神様、仏様っていう存在なんですね。それでもね、いつでも気をつけなさいよ、自然災害起こるよ、気をつけなさいよとはね、神様、仏様っていうのはね、言ってくださってるんですよ。でも俺たちはそれに対する準備を怠ってきたってことなんですよ。原爆だってね、危ねえよ、そんなもん持てたら危ないよ、危険だよって言ってるんですよね、神様、仏様は。で、中にはその言葉をね、潜在意識でキャッチして、で、原子力発電これやばいな、危険だなってね、声を上げる人もいるでしょ。でもそういう声を封印してきたじゃないですか、今まで我々は。耳貸さなかったでしょ。だから世の中にはね、神様の言葉をキャッチしてね、神様の言葉を語る人もいるんですよ。でもそういうのにね、我々耳貸さないんですよ。自分の方が偉いってみんな思ってるから、自分の方が利口だってみんな思ってるからね。まあこんなことよりもね、もうちょっと実行的なね、なんか政策的な話を聞きたいとかね、思ってる人もいるかもしれませんけどもね。アメーバブログの方にね、俺の政策っていうことでね、いくつか箇条書きしておきましたんでね。まあ、よかったらこれ、見てください。これだけでわかるわけないんだけどもね。何を言おうとしてるかなってことは。ただね、まあ、なんとなく面白いと思いますよ。まあ、おいおいこういうこともね、ポッドキャストでお話しようと思いますけど、まあ全部やってきたんだけどもね、話してきたことなんだけれども。まあ全部つうかね、まあ8割方話してきたんだけれども。まあ触れてないこともあるんでね、おいおいそれ語っていきたいなと思います。まあともかくね、我を捨てなきゃダメなんですよね。で、我を捨てて、神様、仏様に任せきると。この任せきるってのができないんですよ。なかなか人はこの任せきることができないわけですよ。任せきるったってね、神様、仏様は米炊いてくれませんからね、仕事行ってくれませんから、それは自分でやるんですよ。努力は必要なんですよ。 でもアイディアをくださると、そういうようなことなんですよ。ということで、今回はこの辺にしたいと思います。また次回。